是
川村洋介です。今日は乱角モザイクアーティストの安藤さんにお話を伺いに乱角モザイク研究所に来ています。安藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も引き続き乱角モザイクアートについて伺えればと思います。この乱角モザイクアート、昨日1930年に生まれた技術、はい、工芸というふうに伺ったんですが、もともとこの日本の伝統工芸でもこの卵の殻を使った作品があると思うんですが、はい、違いっていうのは何なんでしょうか。
はい、伝統工芸の卵角というものは漆に塗り込めて、その漆の黒と卵の白で模様を出すという、そういうものが日本の伝統工芸の卵角というものでありますね。でこの違いっていうと、だから接着しているものが違うということになると思うんですが、卵の殻にその色を着色して絵を描くっていうのもだいぶ違い、作品のね、出来に違いがあるかなと思います。
ということは漆塗りよりも簡単にというか、
そうです、そうです、
その技術を知らなくても、は
い、そうなんです、
絵を描けるっていう感じですか。
はい、そうですね。漆はすごく技術が必要な、あの工芸ですので、どなたでもというわけにはいきませんけれど、この卵角モザイクは使う材料がね、あの身近なものですので、子どもさんから年配の方まで幅広くいろんな方に親しんでいただける工芸ということになります。
なるほど。あのこちら卵角モザイク研究所にはいろんなこの卵の殻を使った作品が並んでいますが、はいはい、あの安藤さんはどんな作品を描くことが多いんですか。
そうですね、私は題材に自然ですね、自然の花とかそういうものも多いんですけれど、私生き物をモザイクで描くことが多くてですね、はい、動物ですとか女の子とか物語、はい、グリム童話とかですね、そういうものを題材に、はい、可愛いものっていうと、はい、伝わりやすいかと思いますが、はい、可愛い生き物を題材にすることが多いです。
安藤さん、今あの描いている題材なんて伺いましたが、
はい、
せっかくなんで安藤さんにご自身で作られた作品ちょっとご紹介いただいてもいいですか。
そうですね、はい、詩を書くのが好きっていう話を先ほど、はい、しまして、はい、祖母が作品の中に入っているものがありまして、はいはい、でそれはあの祖母がアジサイが大好きだったんですね。で庭がもうアジサイ、季節になるとアジサイだらけになるんですけれど、はい、その中に祖母が立っているっていう作品を亡くなった後ですけど、
あちらですね、
はい、はい、作りました。
そしておばあちゃんがこの卵角モザイクの第一人者、
はい
はい、その桑原さんを描かれた紫陽花の絵っていう、
そうですね、はい、
色彩もいろんな色で描かれるんですね。
そうですね、はい、もう色はその描きたい題材によっていろいろ使いますので、やっぱりその時に見た色を卵に閉じ込めるというか、色が一番こう個性も出ますので、色にはすごくこだわって着色を、はい、します。
これでも難しいのが、はい、この絵を描くときにこの卵にまず色を塗るじゃないですか、
はい、
この色を塗るときにこの割って貼ることを想像しながら色を塗る感じなんですか。
そうです、それがなかなか最初はどういうふうに色が出るかっていうこともやってみないとわからないところもありますので、やっぱりこうムラを作って塗ったりわざと、スルッと同じ色が乗っているだけでは、絵にした時にあまり表情が出ませんので、こう卵の殻の上がパレットだよっていうふうに祖母はいつも塗る時に言っていましたけれど、もう卵の殻の上で色を合わせるぐらいの感じで混色するような感じで、はい、着色をします。
あの卵の上がパレットだよってお坊様言われたということなんですが、そんなおばあ様、卵角モザイクの第一人者の桑原浜子さんと安藤さんって作風は違ったりするものなんですか。
そうですね、やっぱり人間が違いますので違いますね、でやっぱり祖母にはその、その祖母の人生みたいなそのものが絵の中に出てきますよね、どうしても。だから 奥深いものがありますよね、作品に。
おばあ様はどのようなものを多く描かれてたとかってあるんですか？
そうですね、やっぱり自然を多く描いていました、でそれは一緒なんですけど、庭の花だったり、富士山だったり、
確かに今も後ろに飾られてますが、こちらはおばあ様が作られた。
はい、そうなんです。これは忍野から見た富士山だそうで、忍野の富士っていう台がついてるんですけど、
でも同じ青でも全然色が違いますもんね、やっぱり。
そうですね、色を出すのが個性ですので、この色塗りはすごく大事だし楽しい作業ですね。やっぱりいい色が出れば貼った時もまた楽しいですし、
安藤さん、こう今見るとこの絵だけじゃなくて、陶器であったり箱であったり、ブローチなどいろんなものがあるんですが、絵だけじゃなくいろんな形で作品作られてるんですか？
そうなんです。乱角モザイク自体が身の回りのもの、身近なものにモザイクを施すっていうことが、なんていうのかな、生活の中にモザイクをって取り入れたいって、そういう希望で作られたものなんですね。だから絵画の形っていうのはすごく平らで作りやすいので、その作品が多いってこともあるんですけれど、素材、いろんな素材に貼れるっていうこともモザイクのこう魅力でもあるんですね。で、天然素材でしたら、木はもちろんですね、木ですとか革、竹で、ガラスもすりガラスになっていれば貼ることができますし、で陶器も釉薬をかけないで、こう素焼きっていうんですかね、ザラザラとした部分を残して焼き上げてもらえば、そのザラザラとした部分に貼ることができますので、応用がすごく効くものなんですね。
陶器にも貼れるんですね、
こうやって。そうなんです。でこれがそうですね、接着剤の特徴というか、天然素材のものにいろんなものに貼ることができるっていうのが、
宮崎先生が開発したという接着剤が、
接着剤に、
この陶器とかだと、安藤さんと、あとは陶器の陶芸家さんとのコラボレーションみたいな感じになるんですか？
そうですね、土台を必ず土台が必要になりますので、やっぱりこの土台との組み合わせっていうのが楽しいようで、でも幅も広いので、いろんなその陶芸の作家さんだったり、木の作家さんだったりっていうことで、いろんな方とコラボしてっていうことが、あって楽しいですね。いろいろ幅が広がって、
安藤さん、ちょっとこの乱角モザイクがだいぶ気になっておりますので、ぜひ明日はこの乱角モザイクを作らせていただければと思います。
ぜひ、
最後に安藤さんの好きな曲、スキマスイッチリバイバルをお送りします。安藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。